kuru pari yang ita kang awa uhum sa kura chira arang ki kamui ma ushiri ka
ayai koshiri. イランクラプテおはようございます。2010年1月10日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第105回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野志郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日の放送並びにインターネットラジオで聞くこともできます。また FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのあるニブタニ子ども図書館の外の様子ですけれども、とても天気が良くてですね、冬にしては、なんちゅうんでしょうか、日差しが強くて、あったかい、そういう感じのする天気です。アイヌ語では1月をトエタンネチュップというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。アイヌ民族5人起用、政策推進会議年明けに初会合。2009年12月23日付、北海道新聞よりです。政府は22日、新設するアイヌ民族政策に関する有識者懇談会、アイヌ政策推進会議のメンバー15人を内定した。アイヌ民族側の意見をできる限り政策に反映させるため、同アイヌ協会の加藤忠理事長ら5人を起用する。鳩山由紀夫首相の目指すアイヌ民族との共生をテーマに具体策を議論する。週内にもメンバーを決定し、年明けに初会合を開く。加藤氏のほか、同協会の安倍和氏、川上悟の両副理事長、胆振管内白老町の野戸千織学芸員の道内4人に加え、関東歌理会会長で、アイヌ歌理連絡会の丸子美希子代表が参加する予定。同会議は、福田康夫政権時代の昨年8月発足したアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会の後継組織となるが、同懇談会はメンバー8人中アイヌ民族委員が加藤氏1人だった。新たな推進会議は首相が強い思い入れを持つアイヌ民族政策の指針を示す役割を担う。道内から高橋晴美知事や上田文雄札幌市長らも加わり、議長は平野博文官房長官が務める。基本的に自由な意見交換の場と位置づけ、報告書の期限などは設けない方向。政策がまとまり次第、政治主導で予算や法案に反映させる。全組織が7月末に提出した報告書で提言したアイヌ民族の権利確立に向けた新法の内容についても意見交換する。加藤氏は22日、これまでより多くのアイヌ民族がメンバーに入ることで、いろんな角度から声を伝えていける。民族の声をきちんと位置づけていく体制づくりに期待している、と語った。次のニュースです。アイヌ政策総額10億円、2009年12月26日付、北海道新聞から。内閣官房アイヌ総合政策室は25日、2010年度政府予算案のうち、各省庁ごとに計上したアイヌ民族政策の総額は10億8300万円とする集計結果を発表した。道内のアイヌ民族の生活実態調査など、政府のアイヌ政策のあり方に関する有識者懇談会が7月にまとめた報告書を反映した新規事業は計5800万円に達した。アイヌ政策を総合調整する窓口機関として8月に発足した同政策室がアイヌ関連予算の総額を集計するのは初めて。有識者懇の報告書はこれまで道内限定だったアイヌ民族に対する 生活支援策の全国実施を柱の一つに据えており、その前提となる道外での生活実態調査に1400万円を計上した。年明けに設置される新たな有識者懇談会、アイヌ政策推進会議の運営費が800万円。このほか、アイヌ民族の人権擁護啓発に600万円。民族伝統の工芸品などの販売促進に向けたアイヌブランド確立支援事業に400万円などを計上している。矯正の公園整備、首相が推進表明。鳩山由紀夫首相は25日午前、北海道アイヌ協会の加藤正理事長と首相官邸で会談し、アイヌ民族との共生の象徴となる公園施設について、積極的に政治主導で進めると述べ、整備を進める方針を表明した。政府は年明けから加藤氏も参加するアイヌ政策推進会議で具体像の検討に着手する。加藤氏は首相に、民族の権利確立に向けた新法などの立法措置も含めて、象徴的な共生空間の整備を早急にお願いしたいと要請。首相は、友愛の思いはアイヌ民族との共生、自然との共生と同じだと述べ、今後のアイヌ民族政策に意欲を示した。一方、平野博文官房長官は、同日午前の記者会見で、同会議のメンバーを発表した。予定より1人減って14人になり、アイヌ民族5人が参加。年明けに初会合を開く。次のニュースです。アイヌ古式舞踊が世界文化遺産に。2009年、東胆振日高重大ニュース。12月26日付、北海道新聞苫小牧欄よりです。国連教育科学文化機関ユネスコ政府間委員会が9月30日、アイヌ民族が受け継いできた、アイヌ古式舞踊の無形文化遺産代表リストへの登録を決めた。東胆振日高でも多くの人々が取り組んできた伝承活動が世界的に認められた。一方、白老町のアイヌ民族博物館は円高による外国人客が減少。本年度の入場者数は過去最低だった昨年度を約4万人下回る14万人台となる見込みで、厳しい運営が続く。最後のニュースです。アイヌ民族学校を検討。2010年1月1日付、北海道新聞より。アイヌ民族の文化や伝統をアイヌ語で授業する民族学校の設立に向け、首都圏の大学教員らが中心となり、今春から研究を始める。学校設立については、これまでも北海道アイヌ協会などが国に要望してきたが、カリキュラムや教員養成システムといった具体的な教育内容にまで踏み込んで検討する新たな試み。2010年から3年間で構想をまとめる。研究グループ代表野本博之首都大学東京准教授は、在日外国人の学習権などを話し合う日本社会教育学会の道内外の有志からなり、茅野史郎、二部谷アイヌ資料館館長らアイヌ民族、朝鮮学校、ブラジルなど外国人学校の関係者も参加。日本学術振興会に対し研究費約1900万円を申請している。研究では、民族学校のあるニュージーランド、マオリや朝鮮学校など国内外の事例を参考に、教員養成、教科書編纂、日本語との併用も想定したカリキュラムを検討する。法整備や立地候補、財源も話し合い、提言書にまとめて出版する。アイヌ民族教育をめぐっては、民族の歴史と文化への理解を深めて、社会から差別をなくす教育のあり方や、アイヌ語学習の普及、貧困と進学率の低さに象徴される学力問題が主な課題とされてきた。一方、先住民族の教育権を確認する、先住民族の権利に関する国連宣言が、2007年に採択され、2008年には日本の国会がアイヌ民族を先住民族とすることを求める決議を可決するなど、アイヌ文化を継承する新しい教育のあり方にも関心が寄せられている。国内では、 インドやペルーなどの外国人学校が各地に生まれ、韓国朝鮮系の民族学校とともに国に支援を求める動きを見せている。愛知県でブラジル人学校の運営に携わる研究グループの野本代表は、先住民族としての教育が保障されるべきアイヌに民族学校がないのは不自然、具体的な学校像を示しアイヌ理解を深める手助けをしたいと話す。これまで同アイヌ協会や政府は具体的な検討を行っていない。教授言語となるアイヌ語は研究途上にあり、法整備も難しい。国の同化政策で昭和初期まであったアイヌ民族学校の記憶を残す高齢世代には抵抗感もある。ただ、同アイヌ協会の加藤忠理事長は、アイヌ問題が北海道の地域課題として矮小化されがちな現状を踏まえ、民族学校を求める声が道外でも高まり、日本全体の問題として再認識される契機になってほしいと話す。以上、ニュースでした。シロさん、一言お願いします。
はい。政府にですね、昨年の12月22日、アイヌ政策推進会議というのが設置されて、15人のメンバーのうち5人、アイヌ民族から起用されたということですから、アイヌ民族自身の要望がですね、この政策推進会議で反映されることを望みます。
はい、担当は徳富でした。ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはですね、冬の楽しみ方ということで、前回に引き続いてですね、冬の季節をテーマにしてお送りしたいと思います。司会私徳富圭英が、務めさせていただきます。よろしくお願いします。
はい、大野哲人です。よろしくお願いします。
はい、茅野史郎です。よろしくお願いします。
はい、前回12月の冬をテーマにして、お送りしましたが、冬の思い出が12月のテーマだったんですけど、今度は冬の楽しみ方ということで、皆さんにですね、いろいろ語っていただきたいと思いますが、大野さん、この冬はいかがでしたか？
この冬、はい、どうでしょう、正月ということでもなく、この冬。
この冬です。
まあ、冬。
漠然と。
はい。冬だから特に何か楽しんだとか、スキーとかね、やっぱり北海道ですから、
はいはいは
い、そういうのがやれたらいいんでしょうけど、北海道に、来て、もう今年で6年ですけど、まだスキーやったことありません。
あれ？
いや、本当やりたいんですよ。一人で行くわけにもいかないし、周りでやる人もいないんですね。
あ、そう
なん。残念なことに。
サマニの方に住んでいらっしゃいますけど、
そうです。
サマニの方に少ないっていうことなんですかね、スキー場は。
スキー場はないです。
あ、ないんですか？
はい。だから日高町まで来ないとスキーできないです。
ああ、日高の山の方の日高
です。周りでやる人がいたら一緒にどっか行ってもいいんですけどね。
そうですね。
スキーやる人が残念なことで周りにいないもんで、非常に。
山の日高まで行こうと思ったら100キロ、200キロの距離ありますもんね。シロさんはどうですか？
まあね、私ね、冬の楽しみっていうよりね、あったかい家の中でいて、窓越しに見るね、吹雪というのか、雪降ってるの。あれ見るの大好きなんだよね。
はい。
なぜかっていうと、外はもう寒いでしょ？多分、雪降ってる時って大体、プラマイゼロか、マイナス1、2度なんだよね。そんな寒くはないんだけど、家の中はもう25度もなってるでしょ？で、そういう状態でなんか見ると、まるで竜宮城でいるね。その話によればさ、その秋、夏、冬。進化、周到中の分かんないけど、はいはいはい、それを窓越しに見れると、たった3日だかしかいなくて何十年いたって、それと同じようなね、状況をなんか想像するわけですよ。
はいはいはいはい、
だから、そういうのが好きだね、私はね。 なんか、そういうのを見るのが。
あ、北海道のあのお宅っていうのは、ほとんどのお宅がもう全館暖房で、かなり高温、25度なんて普通ですよね。
もっと、私の家なんて30度近く。
夏より暑いぐらいですね、そうそうそう、本当にね、うん。あの、本州の方ではなかなか室内寒いんですけどね。
う
ん、
そうですね。まあ私なんかね、私の妻が福島県の富岡町っていうところ出身なんです、
はいはい、
そして冬、まあ、最近はちょっと行ってないですけども、子供ちっちゃかった頃はよくあの妻の実家に子供を連れて行ってたんですよね、
うんうん
うん、そうするとストーブなんちの反射板式のストーブしかないんだよね。で、あとこたつでしょ。でも外の気温はプラス5度から7、8度、まあ暖かくて10度ぐらい、寒いんだよ家の中が。
そうです、ね、
雪は降ってないけど、だから北海道の人はね、ああいうとこ行くともう寒くて寒くてどうしようもないね。
ああ、そうですよね。
そうですね。
うん。まあ、まあちょっと話ずれましたけど、そんなこと考えたりしますね。
僕はあの、スキーとかスケートとかですね、結構経験はあるんですよね。うん、あの、スキーも、まあ、5、6年前までは毎年行ってたり、まあスケートもやってたりしたことあるんですけど、どうもやっぱり、わざわざ寒い北海道でなんで寒い寒い雪山に登ってですね、あんな辛い目合わないといけないのかなと思いながらやってたらですね、だんだん足が遠のいて今一つですね、スキーもやってないですね。
なるほど。まあ私はね、小学生の頃はあの小学、二二谷小学校のすぐ近くの山のところに、
はいはい、
自然の山ですよ、
はい、
でそこ秋になるとなんかこう草を刈ってあるんだよね。で雪降るとあのよもぎなんか出ないように、
うんうんうん、
でちょっとしたスキー場みたいになってるんですよ。でそこへ昔はあの金具で長靴を留めるような、
はいはいはいはい、
そういうスキーがあったんですよ、
ですね、
小学校に、
はい、
でそれを持って行ってそこでみんなで滑ってたんですよ、
うーん、
小学校の頃ね、
はいはいはい、
だからそれを一番やったのが記憶はね、スキーについてはね。
大人になってからならあんまり、
もう大人は1回ぐらいかな、日高のスキー場行って滑ったことあるけどもう寒くてね、
寒く
てね、子供の時は寒さあんまり感じない大人になると弱いね、なんかね
子供の時は楽しいんでしょ
うね。そうそう、もう1日滑って、1日っても半日ぐらいかは分かんないけど、12時から大体4時ぐらいね、冬だったらもう暗くなるからさ、酔いすぎて、で4時間ぐらいなんかぶっ続けて滑ってた
よ。
その山なんてリフトもないから自分で自力で登っててさまあ100メーターかそのぐらいしかないんだけど ね、100メーターか200メーターあるかないか、そんな記憶ありますね。
北海道の子供は雪合戦とかやるんですか今。
どうだろう、私が子供の頃はやってたけどね、
うん、
まあ雪合戦ってただこう丸めてさ、前もって雪玉を作ってるわけじゃないよ、その場で握ってただぶつけるってい
う、まあみんな家の中でテレビゲームですかね。
ああそうだよね、
まあ、今ならね、
うん、私育った岡山だったら年に1回ぐらい雪降ったけど、やっぱり大騒ぎしてみんなで ワイワイその雪合戦とか雪だるまとかやってたけど、なんか北海道で見ないですね、そういうやってる子
の
あんまり。
北海道の雪はね、2月ぐらいじゃないと雪だるまできないんですよ、
あ
の
固まらない、
ね、あまりこう湿気がないでしょ、湿気がないというか降ってすぐはパウダースノーっていうけど、そんな感じでしょ。まあ最近は違うけどね、もう今年の場合は結構湿気ある雪だから。
そう、僕も山口県なら珍しく雪降ったら授業なくなりますもんね。
あ
授業なくなってみんなで外で遊ぼうみたいなことになりますけど、北海道なら普通ですからね。はい。なら、冬の楽しみ方ということで、大して楽しんでない様子でしたけども、まあいろんな楽しみ方を皆さん、してですね、楽しく過ごしてほしいと思います。では、本日これで終わりたいと思います。ワイワイガヤガヤのコーナーでした。茅野茂、二谷愛の資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二二谷アイヌ資料館では公式ホームページを昨年の7月5日に開設しました。今まではビラ取り長が作成したホームページで当館が紹介されておりましたが、独自のものを作成し PR に努めております。茅野茂二二谷アイヌ資料館で検索してください。
ャックアイヌバンド。
はい、アイヌ語ワンポイントレッスンです。アイヌ語を覚えましょう。アイヌイタクアイラマンローで始まりました。今日は第68回目です。今日の担当ですが、大野哲人クネナ大野哲人です。
湯浅隆弘セコロクレヘアン。
はい、この2名でやらせていただきます。湯浅さんは、アイヌ語ワンポイントレッスン登場は初登場ですね。
そうですね、
はい、
急遽連れてこられました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、岩佐さんは普段はですね、機械の操作とかそちらの方で裏方で頑張ってくださっている方なので、出ていただくことは非常に貴重な機会なんですが、
はい、
ただずっとスタッフやっててアイヌ語を聞くことも結構あったと思うんですけど、
そうですね、
どうですか、その難しそうですか、初挑戦ですけど。
まあ初挑戦という意味ではやや上がっておりますが、はい、まあね、慣れたもん勝ちですよね。特に話し言葉ですから。
はい、まあ実は先ほどですね、今日やる内容のちょっと打ち合わせというか練習をしたんですが、
はい、
岩佐さんの発音が素晴らしいことに、驚きました。岩佐さんはアメリカに住んでらっしゃったこともあるので、英語も堪能だそうで、
まあ、そこそこです。
そこそこ。
はい。
そういう他の言語を勉強した覚えた人はやっぱりその分ちょっと耳もいいのかなと思ってますので、
若干コツをつかんでる可能性はあるですよね。
まあ、ということで、まあ初挑戦ということで2人でアイヌ語を勉強したいと思います。
はい。
でですね、今日はですね、まあ、1月正月ということで、このお正月に関するアイヌ語を勉強したいと思います。で、正月のことはですね、アイヌ語でソンカチと言います。じゃあ、ちょっと発音してみましょう。ソンカチ。
ソンカチ。
はい。まあ、これはですね、お聞きになって、まあ、お分かりの方もいらっしゃるかと思いますが、日本語から来ているようです。正月が、まあ、ソンカチという発音になっているわけですね。
なるほど。
これは、まあ、日本語起源の、まあ、で、アイヌ語に取り込まれた言葉ですね。これと別にイノミチュという言葉があります。では発音してみます。イノミチュ。
イノミチュ。
はい。これはですね、1月の、まあ、言い方です。先ほど冒頭で、トエタンネチュという、1月の呼び方、紹介されましたが、このアイヌ語の暦ですね、1月とかいろんな言い方ありますが、1月の別名でですね、イノミチュという言葉があります。で、これはですね、イノミというのは神に祈るという意味です。チュップが月です。祈りの月。で、これはですね、なぜこういうかというと、地方にもよりますが、1月にですね、先祖供養の儀式、神への祈り、神の実を、やることがかつては多かったという話なんですね。なので、この地方、ビラトリ町近辺、この辺でも、かつては1月に各家庭で、シンヌラッパというこの先祖供養の儀式をやったといいます。そういったことで1月のことをイノミチュプというようです。で、この先祖供養については以前も話題になったことがあります。このアイヌ民族独特の先祖供養の儀式です。
うん、
はい、でですね、この、正月にまつわるアイヌ語の会話をですね、この2人で、やってみようと思います。ではまずですね、これか A さんと B さんの会話になってますので、2人でそれぞれ、読み上げてみます。ではいきます。ソンカチアンナ。
ソンカチアンナ。
ウエランカラアンナ。
ウエランカラアンナ。
はい、正月になりました、ご挨拶申し上げます。明けましておめでとうという言葉はですね、特にもともとはなかったようです。
うん、
で、まあ、ただ挨拶の言葉はいろいろありましたので、まあ、正月になりましたと、で、ご挨拶申し上げますという言い方になってます。
なるほど。
イランからプテ。
イランからプテ。
はい、こんにちは、もしくはお久しぶりですね。これは、まあ、よく聞く挨拶ですから、ご存知の方も多いかと思います。イワン家のエアンヤ。
イワン家のエアンヤ。
元気ですか、ですね。はい、A さんです。クイワン家は。
クイワン家は。
元気です。もちポロンのエエ。
もちポロンのエエ。
もちをたくさん食べましたか、という質問ですね。まあ、もちというのはこれ日本語です。アイヌの食べ物では、シトという団子はありましたが、 あの、もち米をついて作るお餅はもともとはなかったようです。なので、餅は餅です、うん。はい。ポロンの毛はクミムシルエネ。
ポロンの毛はクミムシルエネ。
はい。たくさん食べて太ってしまいましたと。ミムシというのが太るという言葉です。こういう方も多分お聞きの、方の中にはいらっしゃるのかもしれませんね。はい。カニ。カニアナヘロキホマケラマスクスポロンの毛。
カニアナヘロキホマケラマスクスポロンの毛。
はい。私は数の子が好きなのでたくさん食べました。ヘロキというのがあの、ニシンですね。ホマというのは卵です。ヘロキホマ。つまり、まあ、あの、ニシンの卵ですから、まあ、数の子のことですね。イクラとかの、その、さっきの卵のことはチポロと言いますが、あの、こういうニシンとかの卵はホマと言います。はい、B さんです。タントクニヒタシヌラパアンナ。
タントクニヒタシヌラパアンナ。
今日はうちで先祖供養があります。シンヌラッパというのがこのアイヌ民族の伝統のこの先祖供養の儀式のことです。ピリカイペポロンのエチカンルエネナンコロ。
ピリカイペポロンのエチカンルエネナンコロ。
はい。ピリカイペ、いい食べ物。まあ、ごちそうのことですね。ごちそうをたくさん作るんでしょうね、と A さんが言っています。そこで B さんがこう答えます。トノトカチカラ。
トノトカチカラ。
お酒も作ります。トノトというのはそのままお酒、ドブロクのことですね。うん、エアニカ、エッヤッピリカ。
エアニカ、エッヤッピリカ。
あなたも、まあ、直訳すると来ればいいでしょうということなんですが、これは誘いの言葉です。だからあなたも来たらいいですよというような意味ですね。だからまあ来てくださいみたいな感じのお誘いの言葉です。ということで、この会話ですが、最後ですね、二人で会話の形で、やってみますので、お聞きください。はい、A さん、最初、岩佐さんでお願いします。はい。
ソンカチアンナ、ウェランカラプアンナ。
イランカラプテ、イワンケのエアンヤ。
クイワンケは、モチポロンのエ。
ポロンの毛は、クミムシルエネ。
カニアナ、ヘロキホマ、ケラ、マスクスポロンの毛。
担当クニヒタシンドラップアンナ。
ピリカイペポロンのエチカンルウェネナコンロ。
ナンコロですね。
ナンコロ。
はい。ご馳走をたくさん作るでしょうね。はい、トノとかチカラ、エアニカ、エイヤピリカ。ということで、はい、まあ、お正月にちなんだアイヌ語の会話を練習してみました。ぜひ皆さんも少しずつアイヌ語を覚えてですね。こういう会話をですね、できるようになったらと思います。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。はい、スイヌはウンコレヤン。
スイヌはウンコレヤン。
また聞いてください。
インタビューコーナーです。本日のお客様は、首都大学東京都市教養学部准教授の野本博之さんです。どうもこんにちは。
イランカラプテ。
あ、イランカラプテ。先ほどの新聞の報道でもですね、アイヌ民族学校を検討ということで、紹介されていましたが、その代表を務めております、野本さんです。まずご出身はどちらでしょうか。
出身は鹿児島です。高校まで鹿児島におりまして、大学から名古屋の方に行きました。
なるほど、はい。鹿児島っていうと鹿児島市です。
はい、
なるほど。私も一度ですね、隼人というところで空港のあるところ、はい、一度行ったことあります。であそこから飛行機乗って沖縄に行ったことあるんですけど、はい、高校3年の時でしたかな、海洋博があった頃なんですけどね。
で、私、その鹿児島行って、まあ、ちょっと私のことで、恐縮ですけども、旅館に泊まったんですよ、一人で。そしたら、あなたどちらから来たのみたいな感じで、気軽に話しかけられたのを覚えてます。鹿児島っていうと、今、季節的にはどんな感じでしょうかね。どんな植物が咲いているとか。
いや、そうですね。結構、雪が降ったり、冬でも雪が降ったり。
あ、そうですか。鹿児島でも雪降るんですか、鹿児島市。
はい、降りますね。特に、日本海側の、こう、気候というか、
はい、
冬型が強まると、九州の北部とか、山陰と一緒に、雪がちらついたりします。
なんかよく熊本の阿蘇山でしたらね、はい、雪降るっていうの聞いたことあるんですけど。
積もります、鹿児島も。はい、
そうですか、はい。意外でした。なんか鹿児島ってすごい暖かいのかなっていう、そういうイメージあったんですけども。次ちょっと話を進めさせていただきますが、都市教養学部というこの学部名っていうのはなかなか耳にすることないんですけども、これはどういうような学問を、するところなんでしょうか。ちょっと教えていただきます。
これちょっと話が長くなるんですけれども、首都大学東京っていうのは、東京都立大学だったのが2005年に、
はい、
4つの、都立の4つの大学が統合して新しく、
はい、
作られた大学なんですけれども、その時に、はい、新しいその大学の、まあ、基本理念として、まあ、都立の大学ですから、東京、大都市東京のいろんな、課題解決に貢献するような、研究を中心に据えていこうという、まあ、ことで、まあ、設置者である東京都の方が中心になって、提示してきたものなんですけれども、なかなかその中身は何かと言われると、はい、まあ、基本的にそういう考え方で、実際には、まあ、いろんな既存の法学部だとか経済学部だとか人文学部などが統合されたというような感じで、従来からそんなに大きくは変わってないんですけれども、まあ、都市が抱える課題に応えるというのが基本的な考え方になっています。
なるほど、はい。ちょっとインターネットでですね、野本先生 その、まあ、経歴というんでしょうか、首都大学東京の公式サイトというところにはですね、都市教養学部人文社会系心理学教育学コース、そして人文科学研究科人間科学専攻というふうに、まあ、書かれているんですけども、この人間科学というのはどういうことなのか、これもちょっと教えていただきたいんです。
そうですね、まあ私は教育学が専門なんですけれども、
はい、
今やはり非常にこう、現代社会が抱える課題っていうのがこう複雑化して、それから非常にこう多領域にわたってきているという、まあ、従来必ずしも従来から その研究が非常に狭かったという意味ではありませんけれども、また改めて非常にその、まあ、教育は人間の発達だとか成長に関わる非常に重要な研究領域ですけれども、関連領域と、まあ、連携をしながらより総合的に研究していくという、そのための、まあ、新しい、まあ、概念ということで、結構今新しいいろんな大学が学部再編とかですね、大学の再編の中で使っている概念ですけれども。
なるほど、はい。それで次ちょっとお伺いしたいんですが、そうすると野本先生のご専門というのはどういう分野になるんでしょうか。
私は社会教育障害学習とそれから多文化教育の、授業を持っているんですけれども、もともとは在日外国人の、まあ、増加に伴って、地域がどんどん国際化していく中でどのような教育的な課題を抱えているのかということを研究して来ています。で、まあ外国人の方の日本語の教育ですとか、それから、学校でもですね、外国人の子どもたちがどんどん増えてきている状況の中で、まあ学校もでのバイリンガル教育とかですね、多文化教育が必要になってきていると、そのあり方なども検討してきています。
はい。まあ、例えば日本の場合ですと、まあ、かつてその国会議員がですね、日本は単一民族国家だというような、まあ、誤った見解を、まあ、堂々と言ってるわけですけど、 日本というのはもともと多文化な国家ですよね。
そうですね、
まあ、特に北海道ですとアイヌ民族おりますし、沖縄ですと、まあ、かつては琉球王朝、琉球王国と言われた独立国だったわけですし、まあ、それが日本に統合されているわけですし、まあ、あと在日外国人もいますので、そういう意味では先生が研究されているこの多文化教育っていうのはまさに今日本で一番必要なことなんですね。
そうですね。例えば私は愛知県の豊田市 の日系ブラジル人の方がたくさん住んでいるコミュニティをフィールドにずっと関わっていますけれども、もう全校生徒の 40% 近くが外国人というような小学校もありますし、そういうところでは本当に改めて、いろんなこう言語的文化的なこう背景の異なった子どもたちをどう教えるのか、あるいはそういう母語とか母文化をどれだけ大事にした教育が行われるかということが今問われているというふうに思います。
なるほど。まあ、特にですね、北海道の場合ですとこのアイヌ民族という存在がありますし、まあ、私自身もアイヌです。それで学校教育ではですね、アイヌ語というものが一切教えられてないんですね。そういう点はどのようにお考えになりますか。
実は日本に来ている外国人の子どもたちもですね、はい、母語が保障されてないっていうのが今現状なんですね。それでどうしても日本の公立の小中学校は日本人を育成するんだと、まあ、日本、美しい日本語を話すというようなことが前提になっているような気がするんですけども、それはもう変えていかなきゃいけない。本当に今それぞれの母語とかですね、母文化、いろんなこう民族国籍の子どもたちがいますから、そういう子どもたちのが自分の言語とか文化とかに誇りを持てるような、そういう教育をやっていくということがこれから本当に求められていると思いますけども。
はい。まあ、それとですね、アイヌ民族学校設立ということで今年の1月1日北海道新聞でですね、報道されてたんですけれども、具体的にどういうようなものを目指しているのか教えていただけますか。
はい。アイヌ民族の、文化とか伝統をですね、きちっとこう受け継いでいくような次の世代を育てていくという、そのための学校なんですけれども、ちょっとなぜこういう発想というか、そうこういう研究を始めたかと申し上げますと、実は先ほど日本にたくさん外国人の方がいらっしゃるというふうに申し上げましたが、今ブラジル人学校だけでも全国で80校あるんですね。それからインド学校もできますし、いろんな多言語の学校ができているんですね。でその中で行われているのはやはり、子どもたちの自分の、まあ、母語とか母文化を大切しながら誇りを持って、しかし、まあ、日本の中できちっと日本社会にもちゃんと適応しながら生活していくと、あるいは母国と日本との往復をしながらいろんな意味で架け橋になっていくという、そういう子どもたちを育てようということでたくさんそういう学校ができているんですね。で私も愛知県の豊田市の保見団地というところにでフィールドワークをやりながらブラジル人学校を運営しているんですけれども、その運営に関わりながらアイヌ民族の皆さんのことをこう考えたときにですね、あれどうしてアイヌ民族の学校ってないんだろうという、まあ、そういう、まあ、非常に素朴な疑問からスタートしたんですね。それで、まあ、これだけ多くの外国人学校を支援する法律などもこれからできるような動きもありますので、外国人だけではなくてアイヌ民族の方々あるいは子どもたちも、本当にアイヌ語で、授業を行ったりできるような、本当にその学校に行って子どもたちアイヌの子どもたちが、アイヌ民族であることに誇りを持って行けるような、そういう学校は、まあ、どういう形になるかまだこれから研究していかなきゃいけないと思いますけれども、はい、まあ、本当に必要になってきているんじゃないかなというふうに思います。
はい。どうもありがとうございました。本日のお客様は首都大学東京都市教養学部准教授の野本博之さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朗読のコーナーです。茅野茂著平凡社ライブラリーアイヌの昔話より耳輪の片方の全3回中3回目をお送りいたします。それでは前回までのあらすじをご紹介します。宙を飛ぶように家へ帰ると父も母もまだ眠っていました。しばらくすると姉たちが入ってきて、私が小さい姉の頭を割って逃げたことを父たちに言いましたが、取り合ってもらえません。そこへ兄たちも帰ってきて、姉は兄たちに訴えましたが信じてもらえません。それからしばらくして噂に、国土の東の端から男二人、女二人の四人連れの若者が、命の恩人の若者を探すと言って村々を訪ね回っているという話を聞きました。そして昨日隣の村まで来たというので、今日はこの村に来るかもしれないと思っていると、立派な若者二人と美しい娘が二人、大きな荷物を背負い外に来ていました。四人の若者たちは遠慮しながら入ってきました。よく見ると私が助けた四人です。そしてその若者たちは熊が来ることが分かっていたから助かることができたと涙ながらに熊と戦った様子を語り、命を助けてくれた若者を知りませんかと父たちに尋ねました。それではどうぞお聞きください。
それまでじっと聞いていた二人の娘のうち妹の方が、もしかしたらお年寄りの間に座っている若者のような気がしますと言いました。兄は驚いたような顔をして、弟は一歩も外へ出たことがないのでそんなことができるはずがありませんと答えました。すると娘は懐からあの時私が預けた耳輪の片方を出して、兄たちにこの耳輪に 見覚えはありませんかと聞きました。これは弟のものだが、またどうしてと言いながら兄は私の方に向きました。そこで私は初めて父たちが肘枕で眠っている間に抜け出したことを詳しく話して聞かせました。すると父は驚きのあまり、魂が体から抜け出さないように口と鼻を手で塞ぎながら言うことはこうでした。私ども夫婦もすっかり年をとって、もう子供など生まれないと思った時に生まれたのがこの子供でした。生まれて間もなく天の神から夢を見せられ、この子供を授けるから大切に育てるように、またこの子供の結婚相手は遠いところにいるが私の力で巡り合わせるであろうとお告げがあったのです。神様から授けられた子供なので、もしも何か変わったことがあっては大変と思い、夜も昼も晩をしていたつもりだったのにと父が話しました。私は父の言葉に驚きながら初めて自分の素性を知ったのです。兄たちも改めて私に向かって礼拝を重ねながら、父たちが年を取ってから生まれた弟なので特別に可愛がり、皆で大切に育てていたがそうであったかと喜んでくれました。父の話を聞いた二人の若者と娘たちはこもごも私の手を取って膝を撫でながら、命の恩人に会えて本当に嬉しいと涙を流してお礼を言うのです。神がわざわざ私の言い名付けに合わせるために私を宙を飛ぶように走らせ、その間に若者たちにこっそりと危険を知らせて若者たちの命を助けたのです。神の引き合わせに従って耳輪の片方を渡したあの娘と私は結婚することになり、その姉と私の兄が結婚してともども幸せになれることになりました。普通の人は石狩川とユペ川の間を何日もかかって歩きますが、私だけは神のお年子であったおかげで日帰りで往復することができます。 ったから、姑のところへもいつでも行ったり来たりできるのです。姑たちを大切にしているうちに、年をとって亡くなりました。私にもたくさんの子供が生まれ、何を欲しいとも、何を食べたいとも思わないで、こんなに年を取りました。別に珍しい話ではないけれども、こういうわけで私は若い時に、父たちが肘枕で眠っている間に、遠いユペ川まで行って帰ってきたものです。そして自分の持っているものや道具が、わけもなく折れたり壊れたりするときは、神が危険を知らせてくれることがあるから注意をするものだよ、と一人の男が語りながら世を去りました。
耳輪の片方をお聞きいただきました。次回のお話もお楽しみに。
トロロフンポア、トロロフンポクネヘネト。
はい、今朗読のコーナーで、耳輪の片方をお聞きいただきました。前3回中、今日が3回目、最終回となりました。次回もですね、アイヌの昔話からですね、アイヌの昔話をお聞きいただきたいと思います。今回のお話でもあったようにですね、結構残酷な場面っていうんですかね、お姉さんの頭を割るとかですね、殺してしまうというような場面があるんですが、最後はまあめでたく、生き残るというような場面も、アイヌの昔話にはあるようです。
はい、次は、カムユから、神謡、神様の物語を聞いていただきます。茅野茂のアイヌ神話修正第1巻、カムユから編1より、モユッケムンカムイ、ムジナトクマ、語りは平賀貞もさんです。
トロロフンポはこれかし、トロロフンポくんねへね、トロロフンポとかぺね、トロロフンポセトルセセカ、トロロフンポケストアンコロ、トロロフンポケスパアンコロ、トロロフンポおかないね、トロロフンポしねあんとた、トロロフンポかしわれたるぱしめべうけ、トロロフンポへさしはとろろふんぽしきるるとろろふんぽいたかわべねおかひとろろふんぽインカルクスとろろふんぽたねあなねとろろふんぽいぬくりあんなとろろふんぽあいぬおるのまらっとねあんるすいなふすこいくんとろろふんぽあうならえとろろふんぽあしりくんとろろふんぽそいならえとろろふんぽやくねたんとね、こたんころにしぱぽうたり、とろろふんぽ、えきねのいね、とろろふんぽ、いんからんくし、とろろふんぽ、あこまらっとねくすねな、とろろふんぽ、せこりたく、とろろふんぽ、きひくす、とろろふんぽ、ほすこいくま、あうならえ、あしりくま、そいならえ、とろろふんぽ、きろかわ、えそいねわ、ふますます、とろろふんぽ、キャクサコレカシ、ホスキノソイネ、イオスエソイネは、アニカ、コタノルン、コタノルコルタレウン、マラットネアノトラアンマキクスネナ、トロロフンポ、ピルカノオリパックニラム、トロロフンポ、カムヨチ、イエネウサンナンコンナ、トロロフンポ、アコレカシ、トロロフンポ、イカスパオッテ、トロロフンポ、ホスキソイネアクスカスタ、アイロスキロスキカネイネア、何すまうね、足のまこおさ、これかしすこやいのあんこすけせあんぱくさ、足のまか。あいちょっちゃいね、ぴとしんね、かむいしんね、おいくすた、とろろふんぽ、あるっこさんぱ、とろろふんぽ、おろわのこたんこるうた、とろろふんぽ、いかちくすて、とろろふんぽ、あこれかしとらのこたのないよさって、とろろふんぽ、おろわのとろろふんぽ、あこれかしとろろふんぽ、あぺとった、あれ、 さまたあいやれとろろふんぽ、かむいふうちとろろふんぽ、みなとらとろろふんぽ、いわんこそんでおぱねれうこえくっことろろふんぽ、かねくわちのやくわえててかねとろろふんぽ、おろわのうえねうさら、これかしとらのきろかいねとろろふんぽ、あこれかしえねいたきとろろふんぽ、あころぺる。いきゃやしらあかみかあいこぷんぱきるぷふかとろろふんぽあいこぷんぱぷねなとろろふんぽいきゃぽんのぽかえけんまねやとろろふんぽあいとらはほしぴゃんかいあいかぷなんこんなとろろふんぽいてきあきるぷふあいこぷんぱやっかいてきえるしやかいてきえあにしこりいかすぱおってとろろふんぽきころかなころかとろろふんぽエアシリピルカソナピシトネチーキーカムネチーキーチェプネチーキーピルカヒケトロロフンポトゥプネソナピアアイコプンパトロロフンポウェンカスノトロロフンポアエルスイクストロロフンポポノキルプアケンアクスアコレカシトロロフンポイコイキハウェトロロフンポタネアナネトロロフンポイトラはホシッパンカイアイカポアシシネーナトロロフンポスコラガンコリコイキノラアコレカシアシリナウシケシトシケトロロフンポエアイシケカノカルカネトロロフンポイホッパワアルパンアトラクシネアクスカムヨシコイキアウェナニエアイキルプエエワタネアナクネエホシビケアイカプコロアパサムカムイネアイカラエアネアナクメノコエネクスアパサンゴミカムイネアイカルシリエニャニアイヌイコニシェルマグエプンキネカムイネアイカルワアパサンタアイアノクスネナアイヌイコネアイヌイコニエイコインカルカムイネエアネエアイカムイトロロフンポネナンコンナトロロフンポネレナンコンナトロロフンポスコラワンコアコレカシオカケタアイキスマヒノラアパサムカムイネアイカルワエネカムイノチイエイネクスねの、アイヌイコニ、イコニセルマク、アイプンキネワ、イランマカカ、イコニ、ピリカ、パンクニヒ、アイエコ、アイコプンキネ、カムイ、アネルベネセコ。もうゆくよ。ポンもゆくね、アカイ。
はい、平川さだもさんの、もうゆっきむんカムイ、ムジナとクマのカムイからでした。この物語について解説します。このモユ、ムジナとありますが、これは北海道での普通の言い方ですから、本州などでは普通はタヌキと言いますね。タヌキのことです。タヌキが主人公なんですが、このタヌキのおじいさんがキムンカムイ、山の神、つまりクマですね。おじいさんと一緒に暮らしている。それが穴の中で暮らしている。つまり、冬の、山の、冬ごもりですね。その洞窟というか穴を掘ってそこに暮らしている。これは実際の自然ではないんでしょうが、そういう設定です。で、この神様というのはですね、カムイも知り、神の国から、人間の国へ来て、で、また、神の国へ戻ると。で戻るとその人間に駆られて、その魂は、神様がその戻るということなんですね。で、この、ムジナとクマが暮らしてたんですが、人間が迎えに来たと。いうことで、おじいさん先に行くから、お前は後で来い、というふうに言われて、タヌキは、おじいさんについていく。そして人間に、狩られるわけなんですが、そしてその人間の家で、もてなされるわけです。これは、アイヌ民族のこの独特の考えで、人間はその神様を客人として迎えて、個室を作って、もてなす。それで、神の国は帰っていくということなんですね。で、一旦だがそのおじいさん、たくさんご馳走が出されたと、人間の家で。ところが、おじいさんが言うには、自分たちの肉も、そのご馳走の中に、あるんだが、それを食べてはいけないと、言われてたんですが、そのムジナ、タヌキは、自分の肉が料理されて、それもそのご馳走として出されたもの、ついついです、お腹が空いてたので、食べてしまう。その結果、自分は神の国に帰れなくなった。で、人間界に残ることになり、そして、アパサムン神、戸口の神様として人間の病気を司る神様になりました。というお話です。
第105回目の最後のコーナーとなります。本日のですね、感想を一言だけ、まず今日インタビューコーナーで出演いただいた、野本先生、どうぞ一言お願いします。感想を。
はい、ここのピパウシは存じ上げてたので、こういう形で出演できて本当に感激しております。ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。徳富さん、
はい、
先ほどのムジラとクマどうでしたか、はい、話。
いやいやいや、びっくりですね、やっぱり自分のその自分の肉じゃないんでしょうけど、同じ種族の肉を食べちゃった。
うん、はい、まあ面白い話といえば話ですよね。そうですね、はい、なんか話ではキムンカムイのご飯炊きをやってるんですかね、ムジナっていうの。小野さんどうでしたっけ。
そういう
設定でなかったっつったっけ。
ご飯炊き一緒に今暮らしてるんですよ。
一緒に暮らして
る、おじいさんで、うん、これかし
別にご飯は作ってないのにして
だったかな。あれだったと思います。
わかりました。まあ想像力豊かというかね、なんか面白い話ですよね。
ね、
本当酒編も面白いですよね、あれ。トロロフンポ、ね、
そうです
ね、何でしたっけ、トロロ
フンポ、これかしら、トロロフンポ、
そう、あの音っていうか響きもすごいいいなと、私なんかは好きなカムユからの一つですね。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを徳富さんからお願いします。どうぞ。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM にぶたに放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送しています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM イングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さらに FMYY が配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。 FM ピパウシでご検索ください。さて、 FM ピュアウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方からメールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二部谷子ども図書館宛て、 FM ピュアウシまでお寄せください。
はい、ありがとうございます。実は今日ですね、午後1時から、ビラトリ町二部谷アイヌ語教室と、ビラトリアイヌ文化保存会の共催による新年会が予定されております。まあ、我々もこの放送を終えてからですね、そちらの新年会に行く予定でおります。FM ピパウシ第105回目の放送もお別れとなります。次回は2月14日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。いやいやいけ。